健康&すくすく16ページまで、ファミリーサポートセンター第2回講習会、託児あり、要申し込み、子供の事故予防について、ヨガで全身リラックス、日曜、9月18日水曜、10時から11時45分、場所、市総合福祉センター4階大ホール、内容、子供の事故予防について知ろう。講師、市保健センター職員。ヨガを楽しみながら気持ちと体をほぐしましょう。講師、西村のりえさん。ヨガインストラクター。定員15人、先着順、子供同伴化。料金100円。持参物、ヨガマットまたはバスタオル。動きやすい服装で参加。申し込み期限9月11日水曜。申し込み問い合わせ柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668 アデリー星パーク運動教室、申し込み不要、ステップ教室、室内シューズが必要。日時9月3日火曜、17日火曜、13時30分から14時15分定員各回15人、筋活教室、日時9月10日火曜、24日火曜、13時30分から14時15分、定員各回20人、ストレッチ講座、日時9月5日木曜、12日木曜、19日木曜、26日木曜、13時30分から14時15分、定員各回20人、共通事項、料金1回700円、回数券5回分3000円、有効期限3ヶ月、10回分5500円、有効期限6ヶ月、問い合わせアデリー星パーク、電話 24-0025、休憩がん、乳がんの集団検診、予約制、子宮頸がんや乳がんは初期症状がほぼなく、早期発見には2年に1回の定期的ながん検診が有効です。検診バスによる集団検診を下記の日程、場所にて予約制で行います。職場検診などで受ける機会がない人は、ぜひ受診しましょう。女性とリボンとハートのイラストが添えられています。対象者、料金、女性限定、表になっています。種別、対象者、料金の順に読み上げます。子宮頸がん検診、子宮頸部の細胞診など、20歳以上、平成17年4月1日以前に生まれた人、74歳以下、1100円、75歳以上、500円、乳がん検診、マンモグラフィ、40歳以上、昭和60年4月1日以前に生まれた人、74歳以下、40歳から49歳、1400円、50歳から74歳、900円、75歳以上、400円。表終わります。どちらの検診も2年に1回の検診です。令和5年度に受診した人は、今年度の市の検診は受けられません。どちらか一方の検診のみの受診もできます。日時、11月14日木曜、15日金曜、16日土曜、9時から12時、14時から16時。米印、16日土曜は9時から12時のみ。場所、市保健センター。申し込み期間、9月2日月曜から30日月曜。米印、定員になり次第締め切りますので、早めに申し込んでください。その他、医療機関でも子宮頸がん、乳がん検診が受けられます。実施医療機関など、詳しくは広報や内、令和6年5月9日号を確認するか、問い合わせてください。申し込み問い合わせ、電話または市ホームページから申し込んでください。市保健センター、 電話 23-1190、 QR コードが添えられています。イベントのお知らせ、9月は認知症月間、金魚カフェ、認知症について語ろう、知ろう、考えよう、申し込み不要、日時9月19日木曜、13時から16時、場所、緑ヶ丘図書館スタジオ2、3、内容、認知症カフェ&ワークショップ、折り紙などを使った金魚作りの体験など、米印、認知症カフェとは、認知症の人やその家族、認知症に不安のある人などが気軽に参加できる集いの場です。認知症地域支援巡視員の個別相談、先着順、料金100円、パネル展、展示期間、9月2日月曜から30日月曜、場所、市役所1階ロビー、内容、認知症について正しく知ろう、理解しよう。認知症かなと思ったら、チェックリスト。市の認知症の取り組みなど。問い合わせ、高齢者支援課。電話 22-2111。内線156。認知症カフェの様子の写真が1枚添えられています。15ページ。9月は救急医療普及月間。救急車は適正利用を。9月9日月曜は救急の日。同日を含む1週間。9月3日火曜から9日月曜は救急医療週間。9月は救急医療普及月間とされています。二次救急医療機関の機能を十分に発揮するためには、救急搬送が適正に行われることが重要です。救急車の適正利用に皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、救急車などの状況、柳井地区広域消防本部、電話 22-0040 代表、休日夜間応急診療所など、健康増進課、電話 23-1190。 救急車を呼ぶときのポイント、119番に電話し救急ですと通報すると次のことをお聞きします。落ち着いて答えてください。1、現在地と目印になる建物等。2、傷病者の氏名、性別、年齢。3、傷病者の容態。4、かかりつけ医の有無等。5、通報者の氏名と電話番号。サイレンが聞こえたら、状況に応じて道路に出て、救急車を誘導してください。救急車が到着するまでに、現場にいる人が適切な応急手当をすることができれば、救命効果に役立ちます。明らかに軽症の場合は、自家用車やタクシーを利用するなどして、救急車の利用を控えることが助かる命を救えることにつながります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。柳井地区広域消防組合の出勤状況。令和5年中の柳井地区広域消防組合管内、1市3町、柳井市、須防大島町、上関町、平尾町の救急出勤状況などは次の通りです。4029件、管内人口の14人に1人に相当。1位、急病、61.8%。2位、一般負傷、15.9%。3位、転院搬送、14.3%。米印、1位から3位で全体の 92.0%。65歳以上、78.1%。当管内での119番通報を受けてから、救急車が現場に到着するまでの平均時間は10分41秒です。1回の救急搬送が発生した場合、新たな体制を整えるために、約1時間程度必要な場合もあります。 その間に新たな救急要請が生じた場合、柳井消防署または他出張所からの応援となるため、さらに時間が必要になります。救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったときは、救急医療電話相談では、電話で看護師などが病気や怪我の症状を聞き取り、救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか、受診できる医療機関はどこかなどを案内します。米印、緊急、重症の場合は迷わず119番に通報してください。救急医療電話相談、子供15歳未満、19時から翌朝8時、電話シャープ8000、または電話083-921-2755、大人、おおむね15歳以上、24時間365日対応、電話シャープ7119、または電話083-921-7119。早めの受診を心がけましょう。体調が悪いときは、できる限り早めにかかりつけの医療機関を受診しましょう。時間外、休日等の昼間、平日夜間に受診が必要な場合は、休日夜間応急診療所を利用してください。休日夜間応急診療所、中央1丁目、10-17、電話22-9001、平日の夜間19時から22時、休日の昼間、土曜日休診、9時から12時、13時から17時、米印、受診の際は必ず事前に電話してください。救急車の写真が1枚添えられています。体組成測定会、無料、申し込み不要。体組成計で体のバランス、部位ごとの筋肉量などを測定します。日時、9月9日月曜。14時30分から20時30分、9月21日土曜、10時から16時、場所、問い合わせ、アクアヒル屋内、電話 24-0025、9月の健康相談、要予約、健康相談の日、日時、毎週月曜、水曜、金曜、9時から11時30分、米印、祝日は除く、乳幼児健康相談、栄養相談、日時9月11日水曜、9時30分から10時30分。場所、いずれも市保健センター。申し込み、問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。心配事相談、無料、市民対象。日時9月3日火曜。9時30分から12時、場所、市総合福祉センター2階会議室、内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 22-3800、未就園児親子や妊婦さんへの子育て支援センター情報は、市ホームページ、子育て支援センター情報をご覧ください。柳井で子育てフェイスブックをシェアすると、最新の情報がお手元に届きます。問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111、内線 187-188、QR コードが添えられています。
16ページ担当は柳沢智美です。20ページまで。睡眠の質、睡眠休養感と量、睡眠時間を高め、夏を元気に過ごしましょう。睡眠には心身の疲労を回復する働きがあります。睡眠が悪化すると、肥満、高血圧、うつ病などの発症リスクが高まると言われています。生活習慣や睡眠環境を見直し、適正な睡眠時間を確保するとともに、睡眠休養感を高めましょう。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、 イラストが掲載されています。ライフステージごとの睡眠と推奨事項表になっています。対象推奨事項の順に読み上げます。子供、小学生は9時間から12時間、中高生は8時間から10時間を目安に睡眠時間を確保する。朝は太陽の光を浴びて朝食をしっかりとる。日中は運動をする。夜更かしの習慣化を避ける。成人、適正な睡眠時間には個人差があるものの、6時間以上を目安に睡眠時間を確保する。食生活や運動などの生活習慣と寝室の睡眠環境を見直し、睡眠休養感を高める。睡眠の不調、睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣の改善を図ることが大切である一方、病気が潜んでいる可能性に留意する。高齢者、長い床上時間、睡眠時間を含めて布団で過ごす時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に睡眠時間を確保する。食生活や運動などの生活習慣と寝室の睡眠環境を見直し、睡眠休養感を高める。長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け活動的に過ごす。表終わります。それぞれイラストが添えられています。下記の睡眠環境じっくりのポイント、下記は日照時間、日の出から日の入りまでの時間の延長や高温多湿な寝室環境のため、寝つきや眠りの持続が他の季節よりも難しくなります。また夏の睡眠不足は熱中症のリスクを高めるほか、夜間や寝ている間に熱中症になることもあるため注意が必要です。夏の寝室は室温28度を目安にエアコンなどを使って涼しく維持しましょう。夜間はエアコンのタイマーが切れた後、室温が非常に高くなってしまう場合があります。タイマーは少なくとも3時間から4時間は使用しましょう。イラストが添えられています。通気性や吸収性の良い寝具を使いましょう。睡眠時も水分が失われるため、就寝前や起床時にはコップ1杯程度の水分を補給しましょう。枕元に飲み物を用意しておき、いつでも水分補給ができるようにしておくと安心です。イラストが添えられています。健康づくり推進委員養成講座無料要申し込み。市では現在43人のニコニコ健康づくり推進委員、通称ニコ水と呼ばれる市民ボランティアの皆さんが、楽しく長続きする運動を中心とした地域活動を実施しています。この養成講座では、ニコ水になるために必要なニコニコ健康づくりの基本的な考え方や運動方法などを学びます。自分や地域の人がニコニコと健康でいられるよう、ニコ水になって活動してみませんか。日時、1、10月16日水曜、2、10月23日水曜、3、10月30日水曜、4、11月6日水曜、5、11月21日木曜、全5回、1、9時30分から11時30分、2から4、9時30分から11時、5、13時から16時30分。場所、市保健センター。内容、ニコニコ健康づくりの考え方、効果、スロージョギング、ステップ運動など。対象、ニコニコ健康づくり推進委員として活動できる市民。定員30人、先着順。申し込み期限、10月8日火曜。申し込み、問い合わせ、電話で申し込んでください。市保健センター、電話 23-1190。写真が掲載されています。17ページに続きます。
17ページ。音訳担当は藤本です。出来事。 4月4日、緑ヶ丘図書館に絵本を寄贈。本年2月に、市ゆかりの児童文学作家、乾富子さんの生誕100年を記念するイベントを行った、乾富子の会、桑原誠会長から、緑ヶ丘図書館に絵本100冊を寄贈いただきました。このことは、図書館への絵本の寄贈のため、寄付金を募って行われ、展示本や仕掛け絵本など様々なジャンルがあり、桑原会長は、緑ヶ丘図書館が絵本の充実した場所になってほしいとの思いで寄贈した。今後も寄贈を行いたいと話しました。市長と会の方たちの写真が添えられています。7月4日、生物保護移動の出前授業。伊加地小学校3、4年生が南周防農地整備事業所による生物保護移動の出前授業を受講しました。この授業は今年度実施予定の農地の整備工事を前に生き物を別の場所へ移す生物保護移動の体験を通じて生き物を守る大切さや公共工事での環境に配慮した取り組みを知ってもらうことを目的に行われました。児童たちは田んぼから採集した様々な生き物が何という名前なのか、興味つつの様子でした。写真は水を汲んだコップを見て説明を受ける様子です。7月23日、金魚ちょうちんで地域貢献、市と包括連携協定を結ぶ株式会社ピアレス、日本マクドナルド株式会社フランチャイジー松尾重文社長、写真左がマクドナルド柳井店への巨大金魚ちょうちんの装飾などの地域貢献活動を行っています。松尾社長は、金魚ちょうちんは柳井のブランドアイコン。こうした取り組みを通して地域に貢献したいと話しました。また、同社からはスポーツ振興支援として食事券を寄贈いただいており、10月に開催予定の市民スポーツレクリエーションの集いの参加者などに配布する予定です。写真には、柳井店の入り口、巨大金魚ちょうちんの下で市長と松尾社長が写っています。図書館活性化事業実施団体募集。図書館の活性化や読書活動推進のための事業を行う団体を募集し、補助金を支給します。主な対象事業と補助額、図書館の活性化に資する周年事業、上限60万円、読書活動の推進に関する事業、上限10万円、図書館の環境美化及び保全に関する事業、上限5万円。対象、以下のいずれかに該当する団体、活動拠点が市内にあり、市内で継続した活動実績がある団体、市民が図書館の活性化、読書活動の推進のために組織した団体、図書館が参加する実行委員会など、申請期間、8月13日火曜から9月8日日曜まで、当日消印有効、申し込み・問い合わせ、柳井図書館、電話 22-0628、 QR コードが添えられています。防災力向上プロジェクト、地域で仲良く学ぼう祭 in 柳井、無料・要申し込み、日時9月4日水曜13時から16時30分まで。会場、アクティブ柳井。内容、13時10分から講演会、南海トラフ巨大地震がもたらす被害とその備え。講師、三浦房則さん、山口大学名誉教授。 14時10分から、防災セミナーの体験。定員50人、託児あり。申し込み期限、8月19日、月曜。申し込み、問い合わせ。二次元バーコード、または電話で申し込んでください。日本赤十字社山口県支部、電話 083-922-0102、 QR コードが添えられています。
18ページ投資コラム、柳井の先人たちの知恵と汗、中世編。大内政権下の柳井、丸2、柳井地域を統治した杉氏、市教育委員会社会教育指導員松島幸男。戦国時代は不安定な社会でしたが、柳井地域の住民は戦闘に巻き込まれることなく安定した暮らしを営んでいました。周王国は大内氏が絶大な勢力を有しており、勢力争いがなかったのです。大内氏は柳井地域に重臣である杉氏と仁保氏を派遣して統治しました。今回は杉氏の動向を見てみましょう。応永2年、1395年に杉重明が遠崎の統治権を大内氏から与えられています。さらに重明の息子である杉重義は、伊勝郷伊勝の大官職に任ぜられ、さらに応永7年、1400年には歪み郷南方の大官職に任じられています。なお、歪み村に関しては、歪み弥次郎なる人物が当時の古文書に登場します。地侍が歪みの地名を姓にして、杉氏の配下で現地の実務を担当していたのです。歪み弥次郎は、寛応3年、1352年に、大内弘代に従って参戦し、現在の下松市付近で、馬筋貞弘軍に撃たれて死亡しています。杉重義の没後、杉頼明が歪み南方大官職を継ぎます。その大官所は歪み釜上流の梶原に置かれていました。河岸段丘の上にあり、丘外に囲まれて防備に適した場所で、発掘調査によって大官屋敷や門などの存在が確認されています。大官所東側の丘陵基部には切り彫りの跡が現在も残っており、ため池として利用されています。切り彫りの東側一帯にはおびただしい量のスラグ、鉄カスが散乱しているので、武器や農具を製造する大掛かりな鍛冶工房を設置していたことがわかります。杉氏は柳井湾の奥にも巨漢を設置し、さらには新城に大官所を新設しました。杉頼明の後は、広より、沖より、高安と続きますが、弘治元年1555年に、久我の倉掛合戦で、杉高安が毛利軍に撃たれたことによって、杉氏による柳井地域の統治は終わりを迎えます。歪み南方大官所の切り彫り跡の写真が掲載されています。問い合わせ、文化財室、サンビーム柳井内、電話 22-0111。休日夜間応急診療所、電話 22-9001。受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日休診。休日昼間、9時から12時、13時から17時。平日夜間、19時から22時。救急医療電話相談、子供15歳未満の相談、19時から翌朝8時、電話シャープ8000、つながらないとき、電話083-921-2755、大人15歳以上の相談、24時間365日対応、電話シャープ7119、つながらないとき、電話083-921-7119。米印、緊急・重症の場合は迷わず、 119番に通報してください。水道修理連絡先、月夜から金曜8時30分から17時15分市指定水道工事協同組合、電話090-9505-1140、平日夜間、土曜日曜祝日、水道課電話22-2116、市役所本庁平常時連絡先。9月の献血日程、400ml限定。9日月曜、JA 山口県柳井支所、14時30分から16時。15日日曜、夢タウン柳井、9時30分から12時。13時15分から15時30分。問い合わせ、市保健センター、電話23-1190。イラストが掲載されています。人口、7月31日現在、29,405人。前月比12人増。男性、13,770人。女性、15,635人。15,238世帯。増、転入98人。出生18人、その他0人。現、転出62人、死亡42人、その他0人。見直そう、本当にみんなの当たり前。19ページに続きます。19ページ、白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話23-0110。嘘電話詐欺にご用心。嘘電話詐欺は日々巧妙化しており、どんなに注意をしていても騙されてしまう場合があります。最近では SNS で副業を紹介し、斡旋手数料などとして電子マネーを購入させたり、ATM で現金を振り込ませたりする詐欺の被害が多発しています。また、パソコンに警告画面を表示させ、警告画面に書かれた電話番号に連絡してきた人に対し、セキュリティ対策費用などとして電子マネーを購入させる架空料金請求詐欺被害も多発しています。副業斡旋を装ってお金を要求したり電子マネーを購入させたりするのは詐欺の手口です。少しでも違和感がある場合は家族や警察に相談しましょう。 IPA 情報処理推進機構のホームページでは偽の警告画面が表示される主な事例や対処方法などを紹介しています。QR コードが掲載されています。イラストが3枚掲載されています。新刊情報図書館だより、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628、大畑図書館、電話 45-2226、休館日、毎週月曜、緑ヶ丘図書館、祝日の翌日、9月1日、日曜。大畑図書館、祝日。新刊図書の一部をご紹介します。この他は、柳井市立図書館ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。一般書、緑ヶ丘図書館。愛されてんだと自覚しな。河野豊。工藤一休、木下正樹、オパールの炎、霧の夏を、谷から来た女、桜木志乃、閉じた海、松本清張、難問の多い料理店、結城真一郎、ミステリーで読む平成時代、古橋信義、三人寄れば無礼講、清水美智子、地下図書館の海、エリン・モーゲンスターン、自分とかないから、新名 P、飾らぬ優しいひんやりおやつ、今井陽子、大人の水泳、角貝正人、一般書、大畑図書館、マリリン・トールド・ミー、山内まりこ、街中番外地、小野寺文則、国道沿いで大丈夫100回、岸田奈美、 消費者金融ズルズル日記、過払い末道、年を取ったおかげです、中山陽子、児童書緑ヶ丘図書館、看板のないコーヒー屋、亀岡明子、天童虫、鈴木のりたけ、大阪万博1970、藤川智子、小学生のための茶道、華道、シンデレラのお姉さん、奥原夢、米印、雑誌スポンサー、企業、個人を募集しています。就校期、うだるような暑さが続く今年の夏、そんな暑さを超える暑さで盛り上がっているのが柳井の夏。緑ヶ丘図書館の開館に、本市出身選手2人のパリ五輪出場とパブリックビューイングなど盛りだくさんの夏でした。さらに8月13日に控えるのは金魚ちょうちん祭り。まだまだ柳井の夏を楽しみましょう。と、臆せずに間違っているよと言う勇気。20ページに続きます。20ページ。季節の便り。8月27日、金魚ちょうちん点灯式。プチヨイチ。第33回柳井金魚ちょうちん祭り。8月13日、本祭り。お前に金魚ちょうちん点灯式が行われ、飾られた金魚ちょうちん約2500個に明かりが灯されました。また、点灯式に合わせて、プチ夜市も行われ、たくさんの人が、フードコーナーや、金魚すくいなどを楽しんでいました。点灯式の様子と、プチ夜市の様子の写真が、それぞれ1枚ずつ掲載されています。7月27日、パリ五輪パブリックビューイング。バスケットボール男子日本代表として、パリ五輪に出場している、本市出身の、川村祐樹選手を故郷から応援しようと、サンビーム屋内でパブリックビューイングが開催されました。初戦のこの日は約500人が会場に駆けつけ、熱い声援を送りました。川村選手の母校、新庄小学校など関係団体からの応援メッセージ動画も披露されました。応援メッセージ動画の披露の写真と、パブリックビューイングの様子の写真がそれぞれ1枚ずつ掲載されています。タワーランドで奮闘中、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、イラストが掲載されています。QR コードが掲載されています。ほのぼのコラムも更新中。ある朝、今日はベランダをきれいにしようと早起きをして一日が始まりました。きっかけは育てている植物が増えたこと。平群島の講座で体験用に育てたマリーゴールド、種から育てたバジル、園芸療法を学んだ淡路島の学校からこっそりもらった折り鶴蘭、実習先の先生からいただいたジギタリスなど思い出の詰まった植物がたくさん増えました。マリーゴールド咲いたかな？みんな元気かな？片付けながらこれまで出会った人たちの顔が思い浮かびました。遠くにいる人たちを身近に感じさせてくれる植物を眺めながら、私、やっぱり植物が好きだなと改めて思うと同時に、きれいなベランダを保たなければと背筋が伸びる気持ちにもなったのでした。植物の写真が掲載されています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載されています。広報屋内で市が収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づいて適正に取り扱います。編集・発行、柳井市総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111、 内線473、住所・郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号 URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanagisawatomomi@citynai.jp 印刷株式会社藤本コーポレーション。終わります。
以上で広報やない2024年8月8日号の音訳を終わります。担当は中原、柳沢博美、阿波谷美智子、田本遥か、柳沢智美、藤本の6人です。編集は柳沢博美です。これで終わります。